地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは糖尿病です。講師として草津立東医師会理事で立東畑内科医院院長の畑和則先生に来ていただきました。畑先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は糖尿病について教えていただきます。畑先生、まず最初に糖尿病とはどのような病気なのか簡単に教えてください。
はい。糖尿病は皆さんがご存知の通り、血糖値が高い状態が長く続く病気のことですが、これを放置するとやがて血管が詰まってしまい、様々な病気を引き起こします。血管が詰まると各臓器に供給されるはずの血液が十分に届かなくなります。そのために脳に血液が届かなくなると脳梗塞、心臓なら狭心症や心筋梗塞、腎臓なら腎不全から人工透析、目なら眼底出血といった具合にいろんな臓器が悪くなっていく病気なのです。
はい。
膵臓からインシュリンというホルモンが分泌されますが、このホルモンは血管からブドウ糖を組み出し、血管の周りにある組織にエネルギーの源になるブドウ糖を供給してくれます。しかしインシュリンが不足したり、インシュリンの効き方が悪くなると血管からブドウ糖を組み出すことができず、血液にブドウ糖がいつまでも溜まってしまい、その結果血糖値が高いままになるのです。
はい、なるほどね。糖尿病の患者さんは全国にどのくらいいらっしゃるんでしょうか。また日本人のように黄色人種がなりやすいと聞いたことがあります。それは本当なのでしょうか。
平成19年の国民健康栄養調査によりますと、糖尿病が強く疑われる人が890万人、糖尿病の可能性を否定できない人が1320万人、合計2210万人と推定されています。黄色人種が糖尿病になりやすいかどうかですが、欧米人に比べ日本人のインスリン分泌量は少ないと考えられています。
はい。
そこに食生活の欧米化による摂取カロリーや脂質摂取量の増加などが加われば糖尿病になりやすいわけで、日本人のような黄色人種は糖尿病になりやすいのではないかと言われているようです。
では糖尿病になると最初にどのような症状が出てくるんでしょうか。
発病当初は無症状なんです。しかし糖尿病が進行するにつれ、喉の渇き、飲み物をたくさん飲むようになる、尿量、尿の回数が多くなる、つまり高血多飲多尿ですね、それから体重減少、手足のしびれなどの症状が出るようになります。
はい。
高血多飲多尿に関しては血糖値が高くなりすぎると血液が濃くなることで生じる症状です。体重減少は体にブドウ糖が供給されないことで体がエネルギー不足になり生じます。
はい。尿に糖が降りない糖尿病というのはあるんでしょうか。
検査をするタイミングによっては尿に糖が降りないことがあります。
はい。
一般的には血糖値が160を超えると尿に糖が降りるとされています。糖尿病の方でも空腹時には血糖値が高く、食後の高血糖が続くタイプの場合、そのようなことが起こり得ます。検査では尿と血糖値に加えて糖負荷試験やヘモグロビン A1C と呼ばれる糖尿病の指標を測定することで糖尿病の程度を調べることができます。
はい。では同じ糖尿病でも太っている人と痩せている人がいるようですが、それはどうしてなんでしょうか。
食べ過ぎなどでエネルギーが余るとインスリンの働きでブドウ糖が肝臓、脂肪組織、筋肉などに蓄えられ、その結果太ってしまいます。 このような状態が長く続くことは、インスリンが過剰に分泌された状態が長く続くことであり、徐々にその効き方も悪くなります。はい、やがて膵臓が疲れてしまって、インスリンを分泌できなくなり、糖尿病を発症すると考えられています。しかし全員が糖尿病になるわけではないので、そのあたりは遺伝的な影響があるものと思われます。
はい、
一方、先ほど説明しましたように、体へのエネルギー不足が長期間続いた人は痩せていくと考えられています。
うん、今、遺伝の話が出てきましたが、親が糖尿病だと子供に遺伝するんでしょうか？また、母親が糖尿病だと胎児に問題が生じるということはあるんでしょうか？
糖尿病はいわゆる遺伝病ではありませんが、うん、ご家族に糖尿病の人がいると、糖尿病になる素因があると考えていいと思います。
はい、
同じ家族の場合、食生活や生活習慣も似てくるため、それらも含めて考えないといけません。けれども、必ず糖尿病になるわけではありません。母親が糖尿病の場合、妊娠高血圧症候群などの酸化的合併症や、網膜症などの糖尿病合併症の増悪、
うん、
胎児においては先天奇形、巨大児、新生児低血糖症、高ビリルビン血症などの周産期合併症、それから子どもの成長後の肥満、糖尿病のリスクが高まることが知られています。
はい、
したがって母親が糖尿病の場合には、産科と内科が協力して見ていくことが大切です。
もしもこの糖尿病を放置していますと、一体どういうことになるんでしょうか？
いわゆる合併症が出てくると考えられます。
はい、
最初にお話ししましたが、糖尿病は血管が詰まり、血の巡りが悪くなることで、いろんな臓器が悪くなっていく病気ですから、
はい、
脳梗塞や心筋梗塞をはじめ、腎不全、視力障害や失明、下肢閉塞性動脈硬化症から足の潰瘍や壊死といって、足の指が黒く変色して腐ってしまうなどの症状が出てくる場合があります。また、末梢神経障害をきたすと、手足のしびれや痛み、指先や足先の感覚が落ちてきたり、自律神経障害から立ちくらみ、便秘、胃もたれなどの症状も出てくると思われます。
合併症怖いですね。では次に糖尿病の治療について教えてください。どのような治療方法があるんでしょうか？
大きく分けると食事療法、運動療法、薬物療法の3つがあります。
はい、
病院を受診して糖尿病の程度やタイプを調べてもらい、最適な治療法を考えてもらうことが重要です。まず食事療法ですが、間食を極力避けてください。
はい、
糖尿病の人は血糖値がすぐに高くなり、そして簡単に下がりませんので、間食をしてしまうと、下がりかけていた血糖がまた高くなってしまい、ますます正常に戻りません。次に標準体重あたり30キロカロリー程度を目指してください。体重が60キロの人なら 60×30 で1800キロカロリーといった具合です。
はい、
食品のカロリー計算は少し難しいですので、総合病院で栄養指導を受けられるといいでしょう。また食品交換表という本が売り出されていますので、それも参考にしてください。感覚的には今食べている量の7割から8割にすることから始めると良いと思います。
はい、
食後すぐに血糖を高くする炭水化物や果物を控えたり、糖の吸収を遅くする野菜を先に食べるようにすることも効果的です。
はい、
第二に運動療法ですが、足の筋肉を鍛えることが一番です。一般に余分な糖分は肝臓、皮下脂肪、内臓脂肪、筋肉に蓄えられます。この中で筋肉だけは自分で増やすことができます。体の中では足に一番筋肉がありますから、いかに足を鍛えるかです。ウォーキング、できれば早足で、それから自転車運動などが良いでしょう。運動時間は1日に30分が一つの目安です。この30分というのは10分を3回、15分を2回と分割でも構いません。とにかく週に3回以上、できれば毎日できるとベストです。万歩計をつけている方でしたら、1日に1万歩程度を目標にすると良いと思います。
はい、
最後に薬物療法ですが、最近様々な薬が開発されています。 膵臓からインシュリン分泌を促す薬、インシュリンの効き方を強める薬、糖分の吸収を遅らせ急激な血糖上昇を防ぐ薬、余分な糖分を尿から排泄させる薬、インクレチンというホルモンの作用を高めて血糖値が高い時だけインスリン分泌を促す薬、それからインスリンの注射などがあります。さまざまな薬がありますから、医師にご自身の糖尿病のタイプや程度などを調べてもらい、自分にはどの薬が良いかを見極めてもらい、よく相談しながら薬を決めていくことが大切です。
はい、よくわかりました。では自分が糖尿病だと分かったら専門医に受診した方がいいんでしょうか？
いえ、まずはお近くの医師に相談するのが良いと思います。
はい、
その上で専門医を受診した方が良いと思われる場合は紹介してもらえると思います。
はい、
また治療を続けているのに一向に良くならない場合なども専門医に受診するタイミングだと思います。
はい、続いて薬物療法を受ける上で注意することがあれば教えてください。
薬を一旦処方されたならば、処方された期間、決められた用量・用法でしっかり内服し、血液検査などでその効果を検討してもらうことが大切です。糖尿病は進行していく病気でもありますので、同じ薬を続けていても悪化していく場合があります。したがって薬を飲んでるから大丈夫だと考えずに、定期的に検査しながら医師と相談して薬を決めていくのが良いです。
はい、続いてタバコですね。喫煙は糖尿病に何か影響があるんでしょうか？
喫煙はインシュリンの効き方を悪くするとされています。また喫煙者は非喫煙者に比べて糖尿病の発症が 1.5 倍から2倍多いことも分かっています。
はい、
さらに喫煙は動脈硬化を進行させ、狭心症や心筋梗塞、脳卒中の危険を高めると考えられます。これはあまり知られていませんが、糖尿病はいろんな臓器の発がん率が高く、さらにタバコの煙には約70種類の発がん物質が入っていると言われていますから、
はい、
がんの予防の上でも禁煙は重要です。
うん、続いて糖尿病には何か予防法などはあるんでしょうか？
まずは太らないことです。身長を体重で2回割って求める BMI という指標がありますが、これが25以上の人は肥満に分類されますので、一度計算してみてください。
はい、
食事に関しては3食規則正しく食べること、夕食は寝る3時間前までに終えるのが理想ですが、お勤めされている方はなかなか難しいかもしれません。
はい、
しかしうまく時間を見つける、手軽にできるように食事内容を工夫する、夕食の食事量を控えるなど工夫が必要かもわかりません。
はい、
また間食を控える、腹8分目にする、食べ過ぎた翌日には運動量を増やすなども効果的です。アルコールを飲み過ぎるのも良くないですので、ほどほどにしてください。
はい、
日本人では純アルコール換算で20から25グラムが適量と考えられていますので、うん、ビールで言えば350から500ミリリットルまでです。また運動は基礎代謝を上げる、インスリンの効き方を良くする、余分なエネルギーを蓄える場所を増やすことで糖尿病予防につながると考えられますので、
はい、
習慣づけるといいでしょう。
うん、
普段からエレベーターやエスカレーターを使わず階段を使う、少しの距離なら車やバイクを使わず歩く、自転車に乗ることを心がけるのも良いと思います。
はい、
それから毎年検診を受け自分の状態を把握することも大切です。
はい、わかりました。それでは最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、これは糖尿病に限りませんが、
はい、
症状がないからといって病気がないとは限りませんので、皆がかかりつけ医を持ち気軽に健康相談できるようにしておくことが大切だと思います。
はい、わかりました。田先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会理事で立東畑内科医院院長の畑和則先生に来ていただきました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。